皆さんこんにちは、京都府建築士会放送担当の内藤育子です。今日はもう1月最後の週になりました。イノシシ年が、始まって、もう1ヶ月経ったんですけど、皆さんはどのように、1年を始められたでしょうか。私事なんですけど、私、年末にも、ちょっと、インタビューを受けて、来年の抱負はとか言って聞かれて、どないしようかなって思ってて、すごくなんか去年はね、忙しい年で、なんかひっちゃかめっちゃかで、本当にイノシシのように去年の方が走ってたんで、今年はちょっと、もう無理をしないというね、そういう目標を立てました。そう思うととても気が楽になって、また頑張れるんちゃうかなっていう気がしております。今日一緒に、放送に入ってもらってるのは、
はい、はい、会長の江藤です。今日はですね、はい、大阪大東市に午前中に引き渡しの検査行ってたんです。
はい、
住宅なんです。
はいはい、
でその先生がですね、先生ってお医者さんなんですけども、音楽が大好きで、リスニングルームがあるんですね。
いいですね。
出来上がって、まあ羨ましいなと思って ね、あそこにピアノ置いて弾いたらどんなにいいだろうなとか思いながら、今日は帰ってきました。でも今日なんと音楽の話をしていただく方にこれ、ね、来ていただいてますんでね、
はい、はいはい、お楽しみください。はい、ただいま参上のコーナーです。月の最終週なので、参上にゆかりのある関係のある方にいつも来ていただいております。今日はですね、京都文化博物館のすぐ近くのマンションに住んでおられます岩崎千恵子さんに来ていただきました。岩崎さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、という元気な岩崎さんなんですけども、
はい、
一応肩書きって言ったらおかしいですけどね、うん、お琴奏者、糸と竹の会、そして教室をされていると、まあ、こういうふうに聞いているんですけど。
そうですね、
はいはい、ともう一つお店、
はい、
はい、ちょっとご紹介。
お店はね、四条河原町の裏寺なんですけど、大パの裏の裏、それからベネトンの裏、ちょっとあそこに行ったところなんですけど、ね、はい、1階はジャズカフェ、2階は、邦楽のスタジオみたいなことやってます。いつもライブやってます。
グリーンリッジハウス、
はいはい
はい、京都で一番小さなジャズの生演奏を楽しめるお店というふうに
そうですね、
お伺いしておりますが。
そうです、その通りです。
はい、まずね、岩崎さんがこの大体高倉のあたりですね、先ほど文化博物館の近くっていうふうにおっしゃったんですけど、そこに住まわれた経緯みたいなことからお話をお伺いしたんですけどね、
は
い、
それはね、はい、次女がね、大阪に当時住んでたんですけどね、はい、その子がね、どうしてももうちょっとね、とっぴきならないなんていうの、はい、あれでね、
はい、のっぺきならない。
それでね、
皆さん日本語が変だと思うんですけど、ね、海外生活が長い方だったんですね。
それでまあ、そしたらもう京都に住まわそうと帰らせてこうって、ほんで私はね、はい、その時アメリカのグリーン
リッジ、ね、
グリーンリッジっていうところに住んでたんですよ、今日この近くのね、はい、それでね、もう3日ほどでビャーって探したんですよ。で探して3軒ほど物件見て、その中の一軒がね、博物館のその屋根がこう見えるね、すごいとこでね、はい、もうそこに決めたんですわ、
はい、
それでまあ娘を住まわして、してたところが、その次の年にも私なんかも鉄筋で帰ってこなあかんなって、結局そこに全部こうみんなこう入っていったっていう感じなんですけど。
あ、なるほどね、はい、まあ、もともとは娘さんのためと思われたところにも皆さんがいらっしゃるわけですけれども、そうして三条の住人になられたと。
そう、はい、もうよかったですわ。もう何がね、どんなあれかはね、はい、もう今思えばよかったなと思います。そうですか。
どこがいいですか。
どこがいい、
その三条でこれやと思われたところですね。
まずね、はい、何やろうね、すぐ斜め前にね、
はい、
すごいこのおしゃれなね、
はい、
カフェがあるんじ
ゃない
だっけ、何やったっけ、はい、何やったっけ、
わかります、
桃源、
そうそうそうそう、
はい、
カフェデビットさん、
はい、
それから
森本さんが喜ばれると思います
が、それから斜め前に何やったっけ、猫まんまとかすぐ食べれる、はい、それからAMPマンでしょ、
はい、
もうここでいつもね なんかちょっとタラモン卵買ったりね、はい、コピーよく私しに行くんですが、その楽譜あ言うたらか、コピーをしに行ったりね、それからそのちょっと向こうにね、あの郵便局あるでしょ、はい、でこの郵便局も私ねもうしょっちゅう行ってね、はい、あのまあクリスマスのねほら何、はい、あのカード、はい、この間もねお友達にね30人ぐらいね、あの向こうのアメリカにね、行っていくのにそれもう毎週行ってますわ、そのなんていうの、うん、お手紙出しに、それからもうちょっとこの反対に行ったら今度そのお手紙出すやつの、あのカードを今度はちょっとしたほら文房具屋さんがあったりね、はいはいはい、もうすっごいもう活用させていただいてます、
は
い、
もう三条思いっきり楽しんでいただいてるというところなんですね。で、まあ、そういう岩崎さんですけれども、ご自身はお琴の先生でいらっしゃると。
今日ね、はいはい、やっていますね、はい、今日もちょっと神岡行ってね、はい、で大急ぎで帰ってきたんですわ。でそのこの道中がね、あそこのあの、ね、参院選のあのあれがね、本当にほっとひっつけるね、このほら、はい、なんていうのし、こうちょっとこうほらなんていうの、リラックスできる、
ホズガ
のちょっと旅行ね、小旅行行った気分になるでしょ、はい、あそこね、すごいあそこいいですわ。もう
そうですか。お琴っていうのはね、その普段は演奏とそれから教える方と両方されてるわけですよね。
うん、そうですね、
はいはい、演奏というのは大体どんな形で演奏されることが多いんですか？
演奏はね、はい、まあ尺八の方の、ついこの間もあのゆうゆうっていうあの池の坊でやらせていただいて、はい、尺八の方の、はい、まあ言ったら演奏のお手伝いと方でね、うん、お三味線やったりお琴やったりで行ったり、うんうん、お正月はもう新年会で、はい、私なんかあのもうみんなお弟子さん連れてね14人ほどでね、はい、あそこのね浜詰めのね、はい、あ磯の上とかいうロッジでね借り切ってね、はい、カニ食べてね、こうコーラ酒飲んでね、新年会、その次の日は引き染めでねどんちゃん騒ぎしてくるまあまあそんなどんちゃん騒ぎじゃないね、どんちゃん騒ぎじゃないね、演奏会ねまあこれから順々にこういろいろあるんですけど、はい、まあ月1ぐらいにこう演奏を行って、で秋にはまたねアメリカにこうツアー行くんですわ、2週間ほどね、もうニューヨークからねずっとね、ミシガンオハイオ行って、はい、サンフランシスコの辺までね、こう横断する
。あのそういうね方角の方ですけどね、方角っていうのは日本の人たちはあんまり聞かないと、うん、でもアメリカ行ったらそれとても人気なんですか？
あのね人気って言ってね、言ってもまあなんていうんやろ、隠れたあのあれやね、あの、まあ、大学ですることが多いんやけど、はい、おこととか三味線はねちょっともう一つまだピンとこないかもわからない、尺八を聞いた人はね、うん、
はいはい、
あ僕はこれからこれで、全然今まで聞いた人もない人が、うん、僕はこれで生きていこうっていうね、うん、そういうなんかインパクトを与えるなんかがあるみたいでね、うん、そういうね尺八の人がいっぱいいるんですわ、
う
ん、アメリカ全土に。
あ、そうですか。
あの私なんかもう大学で行ったらほら日本人の人があの、学生で留学してるでしょ、
はい、
ほんだらこの間ももう私あの初めてこのね生演奏をね、あの聞きましたって、それでね、その時にね日本のねあの、インターナショナルデーとか言ってね、はい、まあ言うたらアフリカから来たヨーロッパ人みんな学生がこう並ぶでしょ、はいはい、ほんでその後ろにはねその各国の料理みんな学生が作ってる料理が並んでんので、私なんかこう弾くやん、そしたらその人がね一人ね、どこの人やったかな、それ、はい、でねもう私今日ほどね、はい、日本人で会ってよかったと思った日はないですってこうってね言われてね、うん、私もこっちも感激してね、そういうね学生さんでもほんま今聞いたことがない。だからこの間ね、うん、店に来た人がね、はい、外人で、ね、ほらジェットプログラムのあの、うんうん、日本語英語を教えてる外人ね、
はい、
ほんでその人のうち3人来た人の1人はね、私が昔ねコネチカットでね、うん、高校で教えた人がね、うん、今度ね大学生卒業して今度教えてるんですわ、和歌山で。でその人がね、三味線弾けんのよね。そしたらね、三味線のね、こうでこうで言ったら学生たちがキョトンとしてね、はい、で僕ね三味線の話してもねみんな分からへんからねっつってね、うん、もうそういう、ね、今逆転してるんだよね。
なるほど。なんかすごいそういう意味で国際親善というか交流っていうのがもうできてるんですよね、それ中心にして。
はい、そうです。で、
まあそういう今随分楽しい話がどんどん続くんですけれどねご主人が尺八をされてるんですね。
まあ、そうですね。
でそして娘さんはジャズピアノとか、
長女がジャズピアノでね、次女は今ね2階でね、2階で一生懸命ね私のねアシスタントじゃん、はい、助手やね、助手というか先生になってきて、はい、も私も怒られるような感じやね。
あ、そうですか、そうですか
厳しい先生に なるね多分あの子
でそういうかご家族でもってあのグリンチハウスを運営されてると、
は
い、
そうです ね、
まあ、いきさつはちょっと今回はしょりましてね、うん、でそのお店なんですけれども、その2階と と1階が違うんですね、
はい、そうですね、
1階がジャズ、
1階がジャズで、はい、月曜日から水曜日を除く金曜日までは夜8時から、はい、第1ステージ第2があの9時過ぎ、はい、で土曜日日曜日は3時と8時と、はい、あのこう昼下がりのジャズと、うん、夜のジャズとで2階はもう、大体いつも私が行ってこう、うん、来た人、ちょっと2階何やってんのっつって、はい、ほいで上がってくる人いいでしょ、はいはい、ジャズ聴きに来ててもね、ほんでその人があこんなことやってんですよっつってこう もういきなりライブにこう変わったりね、いつもはこう尺八の人が来てこう叱り倒してね、はい、練習して
るそうですか。
その時はにこやかに
でもいきなりライブに変わるというようなすごいサプライズ、ね、ハプニングのある店なんですけれども、
ジャズと邦楽とっていう、ね、
はい、で そこが言いたいですよ ね、そこでもそれが、単なる西洋のジャズだけでなくてね、邦楽が混ざってコラボレートしているという ね、
うね、
素晴らしい情景が目に浮かぶようですけれども何かその演奏したいと思う人なんかもできるんですか、
あの1階、はい、2階、1階はね、はい、一応ね、どなたも、はい、どなたもあの来て弾けるんですけど、一応まあオーディションありますね、はい、まあちょっと弾くのを聞いて、はい、それであのまあ誰なとこうグループ組んでもらって、
グリーンジハウスにふさわしい人やったらやってもらおうとこうなるんですね。でも、うん、そうやっぱりプロの方よりかアマチュアが多いんですか、そうなると。
いや私ちょっとその辺分からないんですけどね、うん、私どなたも上手に聞こえるんやけどこの間なんかね、いやあなんかギターがね、ギターでコンクール1位になった人なんかもね来てやってありますね、ババくんとかね、
うん、あそうですか。そうしたらなかなかあの、ね、レベルの高い、
小さいけどもね大きいですよ、はい、中身はね、
あそうですか、うん、今の
アットホームな感じでね、すぐ近くで演奏してはるから、うん、なんか客席じゃなくてね、うん、お客さんともなんか一体になってるような、
そう
ですよね、
そうですか。で、そういうねジャズなんかとか全部アメリカでのご経験とか合わせてね、おことっていうのは一体どんなものですか。ちょっとあの難しいことはあまり聞いちゃダメかもわかりませんけど、いやいや岩崎さんにとってね、どうしてそんなおこと一生懸命ずっとされてきたんですか。
いややることが他になかったんでしょうねほんまに、いやでもやっぱりどうだ、はい、なんやろうね、はい、もう前世からの因縁かねとか言って、ちっちゃい時からまあ、うん、そうですね、ちっちゃい時からこうやっぱり縁ですよね、でまあこれがね、はい、まあまあ死ぬまでね、はい、やり続けてこういったいなと、うん、ますますこのね、なんていうの、はい、こうやりたいっていうこのね、うん、そういう情熱をものすごいこう最近また感じて、うん、もう死ぬかな私ね。
いや、おことっていうのもあの僕自身の勝手な感想ですけどね、やっぱり音が割とこう単調って言ったらおかしいけど、同じ音が連続してる感じでしょ。で、どうも岩崎さんのカラーから見ると
違う、ね、
ピンと来ないような、
ね、私いつもね
言ってしまいます
。バイクの先生って聞かれる。
いや そうじゃなくて
それをねそれを抑えて秘めたるあれで弾くのよ、だから奥が深い、
ね、思わない展開になってきましたけども、僕はなんかだからこそいろんなコラボレートしていろんな方とやってるんかなと思ってたんですけど、
まあねそれもあるかもしれないね、ないものを求めて
そうですか。今一番気に入ってる曲っていうのはどんなのがありますか。
気に入ってる曲、はい、まあ、あのライフワークにしたいなっていうのはいろいろあるんですけどね、はい、あの今日持ってきた CD のね、
あのっていうのはここにあるんです、はい、ね、CD があります。
風の歌っていうのがあるんですけど、はい、これが一番私はまあ一番好きですね。はあ、桜にしようかなと思ったんやけど風の歌がいいかな。
風の歌っていうのは、うん、あの作曲は
沢井忠夫さんですね。
あ、そうですか、は
い、何倍ウィンドソングって書いてあるの。
ウィンドソングって書いてますね、うんうん、はい、
最後ですわ、一番最後、はいはいはい、5曲目
あの今日これかかるんですかね。
はい、かけたいと思うんですが、
じゃあさ5曲目の、はい、これを、はい、ちょっと音楽のコーナーじゃないですねあの入れたいと思いますので、これを楽しみ皆さんも楽しみに聞いてください。あの京都の風っていう CD をお持ちいただいております。これ当然買えるんですね。
はい、これはね一応ね、はい、1000円ぐらいで売ってるんですよ。
ぐらい
どこで売られてるんですか。ぐらいは
ぐらいは、いや特にねもう日本ではちょっと恥ずかしいからもうあれやけどね、あんまり宣伝してないけど、
ジュージアに行っても
グリーニッチハウス
で回りますし、あのアメリカ行くときにこれをね、はい、売りさばいてくるんですわ。
わかりました、ありがとうございます。
10ドルで
もうなんかとっても楽しい方なんでこんな風な
もっと他に話しちゃったら残念なことがあったんね、
はい、
残念でした。
いや、うん
はい、じゃあとりあえずここでその曲を聴かせていただきましょうか。はい、そうですね。はいはい、じゃあ岩崎千恵子さんで、風の歌です。はい、すごい素敵な曲でちょっと聴き入ってしまいましたね。
今のジングル なかった方が良かったですね。あの尺八吹かれてるのはアメリカの方なんですって。うん、もう本当に尺八のプロとなっていらっしゃるそうですけど、おこと本当素晴らしかったですね、岩崎さんのこと。
あの私は弾いてんですよ、
これ。はい、京都ブリーズロンギングっていう、まあ、憧れのそよ風というようなイメージでしょうかね。そういう CD でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、それではちょっと雰囲気を変えまして、後半は、建築士会の会員の紹介をしております。ですね、今日来てもらった方、はですね、また後半も、すごく話題の多い方で、今日はもう本当に、30分ではもうもったいないんですけども、岩井木材店の、代表でいらっしゃいます岩井清さんです。こんにちは。
あ、岩井です。こんにちは。
お待たせしますね。岩井さんは材木屋さんなんですが、あの建築士ってあの、まあ、建築建物の設計をしているものだけじゃなくって、まあ設備の設計をしたりとか構造の計算をしたりとか、行政の人がいたりとか、それから建材メーカーの方とかおられるんですけども、岩井さんは、材木を扱っておられるということで、岩井さんのお店は北区の、どういったらいいんですか、場所は。
北区の紫の雲林町という町名なんですが、あの、はい、北大路通りの大徳寺というお寺がございます。うん、はいはい、そのちょうど信号を南へ下がっていただいたところにございます。
はい、ありますね。はい、はい、で先日ちょっと取材に、寄せてもらったんですけども、そのお店がですね、またすっごく古い、町屋のような、町屋でないようなという大きな建物なんですよ。あれはどういう建物なんですか。
そうですね、あの実は私の祖父がもともとは鴨川の上流の雲ヶ畑っていうところで、うん、はい、まあ、林業をずっと、あの、はい、先祖代々ずっとやってたんですが、はい、そこでまあ、あの兄弟は多かったもんですが、だから林業でも飯食えへんということで、うん、大正の初め頃に今の、あの雲林町のところに来たんですが、うん、その時にはもうすでに建っておりまして、なんかこの間ある方に調べていただいた明治20年ぐらいの、あのまあ、先ほどおっしゃったように町屋でもないし農家でもないし商家でもないという、うん、ちょうどその場所が、ま、町と田舎とのちょうど中間で、もともとはそこであの野菜の青果市場が建ったとこだと、うん、その場所を借りて材木屋と製材所を始めたというふうに聞いております。
うんうんうん、あの鬼瓦欄にね、カタカナの矢っていう字が入ってまして、はい、うん、それがまあ八百屋さんの矢じゃないかっていうふうにおっしゃってたんですけども、はい、うん、あの本当に材木がちゃんとあの大きな材木が入るぐらいの大きな空間でね。
そうですね、
はい、間口あれ何メートルある。
間口14メーターぐらいありますかね。
それを一本の針が、
あの一本のあの日本の松地松っていう松の針が一本門で通ってまして、はい、あの今でしたら鉄骨でないとなかなか建てられへんような建物というふうに聞いてます。
すっごくダイナミックの大きな空間なんですよ。でそこに、まあ、そこを拠点にしてお店をなさってるんですけども、最近ちょっとそこで、中をきれいにして、
そうですね、
相馬人工房という、こと
に、はい、あのまあ、相馬人工房って、相馬人というのはちょっと木辺に山とかで千人の、うん、あの人弁とあの木辺の違い、仙人みたいに言うと人と言いまして、うん、まあ、はい、一般には木こりのことを言うんですが、うん、まあ、そま人という言葉は単なる木こりということじゃなしに、うん、まあ、木を愛し 木の山に住んで、まあ、木を世話しながらまた愛し、知識を持って山を愛しながらそれで生活をしていくっていう人たちの、まあ、尊称というふうに言ってます。あのそういうことはそま人工房という、まあ、先ほどのお話でもなかったですけど、その特に 京都の上の方ですんで、まあ、お茶をやってはる外人さん結構来られるんですね。でその方が今までの日本に憧れてきたのに、うん、その今プラスチックハウスに日本人は住んでるということを逆に言われてえという時と、それでまあ私の食べ物を見た時に、あのやっぱりこういう木をそれをずっと調べていったら、やっぱり京都産の地元産の木材だったんですね。でも外材がない時時代でしたので、もちろん明治の初めですので、はいはい、それを尽力で建てたということで、やはり最近の地産地消じゃないですけど、地域の財でまた地域の、まあ、建築家といいますか、地域の大工さんといいますか、それとまあ地域の人たち世襲も含めて一緒になって作ったどうも家建物だようだったので、それをなんとか残したいということで、ちょっと手直しをしたということですね。
はい、そのすま人工房っていうのは京都市の林業、はい、
京都市の林業振興課が今一生懸命、はい、地域産材を使ってください、まあ、それは京都府もやってられるんですが、まあ、京都市内産それから京都府内産の木材をどんどん使って、うん、まあ京都議定書にある地球温暖化をちょっとでも防いでほしいという願いがあります。それに私ども賛同してそれに参加させていただいてるんですが、うんうんうん、
岩井さんは昔からその、シックハウスとかにもすごく詳しくって、化学物質なんかの勉強もすごくされてて、そんなんじゃない、本当に自然の木を使って健康的な、家を建てようっていうことをずっと活動してはるんですけども、そういう、まあ、一環として家づくり塾っていうことも今なんかしてはる、はい、
そうですね、一般の方とそれからプロの、まあ、設計士さんとか、うん、大工さんとかが一般の方にもっと木造住宅というものを分かってほしいということで、うんうん、一般の仕事さんに、まあ、そのただ講義だけじゃなしに実際に実技をして教えていこうということで、うんうん、毎週土曜日に今日も実はやってるんですがです、ね、11時ぐらいから、うん、一軒の古い、ま、ボロの町屋をですね、1年間借りてそれをみんなで補修していく、左官の仕事から大工の刻みの仕事から瓦を拭く仕事から塗装するところとか、そういうのを全部1年間実技と講座と2つやって勉強をやってます。
あ、そうですか、はい、それは今はどこの、ま、町やってますか。
それも近くの古い築40年ぐらいの町屋がございますので、うん、はい、それをまあもうそのままでは打ち捨てられる潰される運命やったやつをなんとか直してやろうということで実演をしております。う
ん、生徒さんはどんな方が来られます
か。老若男女あらゆる、上が70歳か下は20代の若い学生、はい、女性の学生さんとか、はい、段階の世代も結構の方が多いですね。熱心で自分の家を直したりとか自分の家を建てたりとか、うんうん、大工さん難しいところはプロの大工さんやりながら自分でできるところは自分でやりたいと、うん、で後のメンテナンスとか補修をするためにも自分で勉強したいという熱心な方々が多いですね。
あ、そうですか、はい、だからそれすごい楽しみですね。その実際に自分でやってみてで実感していくというところがやっぱり強いですね。
そうですね、やはり、ただ単にプロの方でそれを出来上がりを見てるだけじゃなし、はいはい、プロの方が本当に自分がやってみたら、はい、あ、プロの技術がすごいなというのが逆に分かられるんですね。だからプロに対するやっぱり尊敬と、はい、やっぱりその理解といいますか、家に対する愛情と、はい、理解をもうすぐ持っていただけるみたいです。
そうです
ね、はい、昔はねちゃんと、うん、家の森っていうのは、ねね、してちょっとずつ手入れて、はい、職人さん出入りの職人さんやって、はい、少しずつ手入れて直してるっていうのが、ね、いつでも誰かが職人さん入ってあるっていう風にして、はい、京都の町屋を引き継いできはったから、今も全然凍ってしまったらもうなんかそのまんまみたいなのが、ね、ね、多いので、
ですからできるだけ自分でね、お金もかかることですけど、うん、自分でできることは自分でできるだけやっていって、うん、それが愛情を持ってね、住まい手が家にこうお金とか力手を入れてあげたら長持ちしますのでね、うん、そういうことをぜひ分かりやすく分かっていただきたいと思います、
はい、
と
で、その、お店のあるところがですね、雲林院長っていうんですけども、その近くに、紫式部の墓があったりとか、そういう、歴史的なことがいっぱいあるんですけども、はいはい、そういうことにも、はい、いろいろ
そうですね、堀川北五次坂田西側にちょうど川島、うんうん、島津製作所さんですか、島津製作所さんの紫工場の北側のところに、 に、はい、紫式部さんのお墓と、はい、小野高村さんのお墓が2つ並んでる、まあ、そこの、はい、まあ、お掃除とかその辺を地元の方と一緒にやってます、うん、そういうことで、まあ、町おこしをやろうとしております、うんうん、それともう一つはちょっと笑われるかも分かりませんが、はい、うちとこの向かいに、はい、実は向かい今の牛若丸と弁慶の五条の橋はうちとこの向かいになったというふうに言われて、
そうなんですか、
はい、そういう、はい、東京は御前さんの屋敷がうちとこの前にあった、はい、まあ、築山町というところがその後だというふうに言われて、そこに長谷川さんというお米屋さん の、はい、お庭にですね、うん、実は弁慶の腰掛け石というのがありました。まだちょっと時盤の移動なんかもありますので、はい、ぜひ近くに寄られた時寄っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
そういう地域にもね、いろんな歴史があって、そういうことをこう掘り起こしながら、うん、地域の人たちと一緒に、うん、それをこうキーにして、地域の人がつながって、はい、で、お米だとか、もう、紫式部
とか、紫式部通り商店会という会を作りまして、はい、お米とか、それから地域の野菜やとか、それからお菓子ですね、和菓子、双葉さんのお菓子なんかもやってます。
はい、そういうことをキーにしてね、町づくりということも、やっておられるという方です。はい、またぜひその辺にも、
またゆっくりお話
聞かせていただきたいですね。はい、はい、今日はもう盛りだくさんでしたけども、今日はこの辺で失礼したいと思います。はい、京都人町出会いも、この番組は京都府建築士会の協力でお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。